鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。12月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は12月7日の木曜日でございます。今回で130回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方も本当にありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。いつもはですね、なんて言うんでしょう、自分の曲の紹介であったりですね、自分の身の回りに起こる出来事であったりですね自分の考えていることなんかをですね、喋っている番組となっているのですが、まあ、今回毎年ですね、この12月第2週目につきましてはですね、こちら12月8日がですね、ジョン・レノンのですね命日ということで、ジョン・レノンスペシャルということでですね、ちょっとお話を、まあ、毎年ですね12月2週目させていただいておりますので、ちょっといつもと違う感じでちょっとワンタイムを今回をこう、流していただきたいと思いますので、よろしくお願い、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。まあ、ちょっとジョン・レノンの話をする前にですね、まあ、ちょっとこう、自分的な話ですとですね、まあ、ちょっとこう、風邪気味になってしまいましてですね、いやー、ちょっとダメですね、この寒さがこう、急にこう、来てたりしてると、こう、鼻声になってしまいまして、いやー、大変お聞き苦しい点がございましたら、大変申し訳ございませんがですね、ご容赦いただければなと、こんなふうに、思っているのですが、まあ、そのジョン・レノンの命日が12月8日というのが、何ぞやというと、まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うし、ご存知ない方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、ビートルズですね、まあ、もう語ることがないぐらいですね、もうビートルズの、リーダーであったジョン・レノンはですね、ビートルズ自体は70年に解散して、その後10年間はソロ活動を行っているのですが、ジョン・レノンも、まあ、各メンバーね、みんなそう、おのおの。1980年の12月8日にですね、凶弾に倒れてしまいまして、この世を去ってしまったと、ふうになっておりまして、で、まあ、なんでこう、みんな必ずこの時になると、ジョンのことを言い出す人が多いんですよ。ビートルズファンとか、ビートルズに影響を受けた、こう、ミュージシャンの人とかっていうのはですね。で、それはなんでかっていうような、ちょっとお話もね。あと、自分はね、どういうふうに、ね、どうしてそんなにこう、ビートルズに影響を受けたんだろうって、ジョンにとって自分はね、どういう存在だったのかっていうのをね、ちょっとこう、お話ししたいなと思っておりまして、まあ、だとも思います。マーク・チャップマンという人にですね、教団で、家の自宅のマンションの目の前でですね、教団倒れてしまって、この世を去ってしまったジョン・レノンでございますが、そのね、この世に残した、その功績っていうんですか、まあ、計り知れないものがございまして、まあ、まずはその、ビートルズは何がすごかったかっていうような話なんですけど、で、もともとその、まあ、ビートルズって言ったら、こう、ロックっていうのを思い浮かべますよね、皆さん。ロックって、ロックンロールってやつ。で、ロックンロールって何ぞやっていうところにちょっとまた遡るんですけど、あんまり深く言っちゃうとね、なんか沼になっちゃうので、ね、あんま深くは言わないんですけど。で、そのロックっていうのをもう元、すごい正すと、1800年代とかの黒人の、そのブルースとか、ゴスペルみたいなところに遡っていくんですけど、まあ、いわゆるその一般的にロックンロールっていうものが世に出てきて、こう、認知度が高まったっていうところの中で、功績が大きかったのは、その黒人の、そのロックンローラーのチャックベリーっていう人とか、あとは、ジェリー・リー・ルイスっていうような人がいましてですね、それはロックンロールの、黒人のロックンロールの音楽を、ブルースをこう早くっていうか、ブルースっていう音楽をね、ちょっとこう少しテンポを上げてやったっていうところなんですけど、ここで大スターが、ね、登場しましてですね、エルビス・プレスリーっていう感じでね、もう有名なね、エルビス・プレスリーが登場するんですけど、で、そのエルビス・プレスリーは、白人なのに黒人みたいな歌い方ができたっていうか、すごくこうパワフルなね、張りのある歌声で、で、こう、一躍ですね、そのロックっていうものがですね、センセーショナルになって世界が知るっていうことになるんですね。で、このプレスリーが何がすごかったかっていうと、そこにエンターテインメントを加えたっていうんですか、ロックンロールにエンターテインメントの要素を加えた。ド派手な衣装を着て、 腰を振ったんですね。腰を振りながら歌ったっていう。で、それはものすごいこう、なんですかね、セックスアピールっていうか、こう、すごいこう、今まではそんな音楽ってそういうところではなかったものが、そういう官能的な部分っていうんですか、そう見て、いわゆる若い女の子たちがね、そっとしたらしいんですよ。プレスリーのステージとかを見てです。キャーって言いながら倒れちゃったりとかするぐらい、とにかく刺激的なものだったっていうものなんですよ。で、そこで PTA だとか、その、なんつうか、お堅いっていうよりも、まあ、教育委員会的な人は、これはよからぬものだっていうことで、禁止するんですよ。その腰を振るなっていうのは。禁止して、プレスリーは腰を振ることを禁じられるんですけど、その代わりにですね、左足をね、振ったりとかしてね、とかこう、続けたわけですね。なんかそれって。で、そういう部分の、なんかタブーを犯してなんぼみたいな、そういう部分っていうのが、いわゆるこのロックっていうものの、こう、なんですかね、反骨と言わないけど、なんかそういう、こう、ダメって言われてることを、でもやっちゃうみたいな。でもそれっていうのはダメ、なんでダメなんだよっていう、そのダメっていうところの言われ方が納得できないからっていうところではあったと思うんですけど、まあそういうふうに自分の信念をですね、まあ貫くっていうことだったり、まあそのタブーっていうのをね、犯しちゃうみたいなところのマインドが、まあロックっていうもののね、根底になったと言われているんですけど、まあ日本でね、ロックっていうと、ね、もうシェキナーベイビーさんのロックンロールの方になっちゃうことがちょっと多いかなと思うんですけど、でもそういうふうにしてですね、なんか既成概念をね、ぶっ壊すみたいなところがですね、まあ、ロックというものの元になっておりましてですね。で、そんなところにですね、ビートルズのジョン・レノンっていうのはですね、憧れて、やったんですよ。母子家庭でね、寂しさを紛らすのロックだったみたいなこと言ってて、自分の心の拠り所だったんでしょうね。で、そのロックにどんどんのめり込んでいって、バンド、ビートルズっていうバンドを作ってですね、活動していくんですけど、まあまあ、ちょっとここからね、ビートルズの話になるとね、ちょっと沼すぎて、すごいもう尺がですね、もう 2時間3時間とか喋んなきゃいけない世界になっちゃうんで、ちょっとすごい超割愛しますけど、じゃあビートルズは何をしたかっていうと、自分のね、自作自演の曲っていうのをね、初めてというか、自作自演の曲で大スターになった人なんですね。プレスリーなんかも、まあ、自分の曲あるんですけど、作家さんが書いてもらった曲を書いて、それを歌ったり、演奏はオーケストラが演奏してたりとかってしてるんですけど、もちろんプレスリーもアコースティックギターを弾きながら曲を書いたりはしてたんですけど、そのステージは、こう、ショータイムっていうか、なんか、加山雄三さんみたいな感じっていう、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、っていう感じだったんですけど、でもビートルズは自分たちでですね、ドラム、ベース、ギターっていう編成でですね、自己完結をしちゃったっていうことで、ね、そこでセンセーショナルになってですね、バンドっていう、いわゆるそのバンドっていうものが、シンガーソングライター、まあ、ただ、そのボブ・ディランっていう人も出てくるんですけど、これもちょっと割愛するんですけど、その自作自演の曲でバンド、自前のバンドで、こう、スターダムになったっていうところになっていって、みんな何をしたかって言ったら、そこで憧れてですね、どんどんそのバンドを、こう、始めていくっていうか、だからビートルズがいなかったら存在してないバンドなんかも多数あるんじゃないかななんてふうに思ってまして、まあ曲の部分でもこういうところが斬新的とか、なんかそういう部分とかね、言ったらキリがないんで、そう、ちょっと残念ながらね、尺の都合でちょっと今回はですね、割愛なんですけど、で、ファッションとかも、なんかこう論言、なんだ、プレスリーは、タブーを犯してなんぼっていうところで言ったんですけど、ロックって。ビートルズなんか、ロックイコールロン毛みたいな。ロン毛みたいなことをちょっと、ね、意識として植え付けたような人だったんじゃないかなっていうところもあるんですけど、まあ、そういうふうにですね、とにかく世界でですね、バンドというものでですね、世界を切り開いていったような人だったんですよ。で、そこでなんで、こう、今、僕の話が出てくるかっていうと、そんなビートルズに憧れていたね、少年がいてですね、それがですね、父ミノルなわけです。僕の父ミノルはですね、ビートルズ大好きで、まあ若い頃はですね、ビートルズのコピーバンドっていうかね、ビートルズのこう、憧れて音楽をこっちやってたんですけど、まあ途中でね、音楽の道から違う道の方に進んでいって音楽をやらなくなるんですけど、僕がですね、14歳の頃だったら忘れましたね、14歳の頃に、14歳じゃないな、12歳の頃だったかな、家でですね、父親がですね、ミッシェルっていう曲があるんですよ、ビートルズの。ポール・マッカートニーが作った曲なんですけど、ミッシェルっていう曲を弾いててね、それに衝撃を受けてですね、あ、ギターを弾きたい、こういうのを弾いてみたいって思ったのがですね、ギターを始めたきっかけになっておりましてですね、ということで、ね、原点と言って過言ではないんじゃないかな。で、そこの父親が好きだったって影響は、ね、こう、どのぐらい自分の人生にとって影響があるかと言いますとですね、 まあ、あのドライブ、幼き頃のドライブ行く時のテープ、カセットテープは、まあまあビートルズと。ビートルズと加山雄三さんと、あと、青森の星の稲勝平さんっていう人のテープを、ひたすらこう、車に乗ってる間にひたすら回されてるしね、こう家にいる時もですね、ひたすらそのビートルズの曲が流れてるって、もう洗脳ですよね。洗脳に近いぐらい。で、これね、僕もそのビートルズに憧れて、こんな風にして音楽で人をね、喜ばすことがやりたいっていうような気持ちが芽生えてですね、そういう風に、活動のこう、のめり込んでいったっていうところか。もちろんその、手張りって言いますかね。わかりますね。手張りって。最初は模写して、でそこから自分なりのものをやって、最初は離脱するじゃないですけど。なんか手張りなんで、最初はこう、モノマネから入っていくんですけど、だんだんね、自分なりの、こう、そこに要素を、こう、次、こう、エッセンスをね、入れていったりとかってはしたんですけど。で、まあ、ここでですね、今の自分の曲の中のこうベースとなる部分っていうのが、まあビートルズだったっていうところからですね、今なんでこんなたくさんの人にジョンは愛されているのかっていうような話なんですけど、僕がね、思うね、ジョン・レノンの一番ね、素敵だなって思うところっていうか、一番かっこいいなって、これ、一番こう自分でできそうでできないっていうところがですね、言いたいことを言うんですね、ジョン・レノンって。言いたいことを言うっていうか、わがままとかそういうんじゃなくて、みんなさ、なんか気使ってさ、こう言えなかったりするようなことってあるじゃないですか。なんかそういうことを、なんかこうはっきりと言っちゃうっていう、言うんですか。なんかその、それはね、すごいなと思って。まあその例で言うと、エルビス・プレスリーの家に、その晩年ね、晩年、エルビス・プレスリーの家に招待されて、ビートルズが。で、プレスリーはこう、まあ、家にね、自分の家だから呼んでる、お客さんですよね、だから、ジョンとかが。で、プレスリーが、ビートルズの曲、俺もたくさん聴いてるよ、とかって言って、したらみんな、プレスリーは先輩だし、上なわけだから憧れで、ありがとうございます、光栄です、とかっていうなるところじゃないですか。でも、そのジョン・レノンは、俺はプレスリーさんの曲一曲も知らないです、みたいな、なんかこと言っちゃうみたいな。でね、それなんでかって言ったら、そのプレスリーは、その、軍隊に一回入るんですね。徴兵っていうか、その、なんか、兵役で。で、兵役から出てきた、兵役までは、その、腰振って、タブーを犯して、ロックンロールでこう、とギラギラに尖ってたんですけど、なんか兵役を出た後のプレスリーが、ちょっとこう、なんて言うんでしょう。映画に、なんか、なよい映画ばっかり出たりとか、なんかちょっとこう、あんまロックじゃないような感じになっちゃって、で、ジョンはそこにがっかりしちゃったみたいですよね。なんかその、プレスリー憧れてたのに、そんなになっちゃって、だから、そんなになっちゃって、お前なんか憧れじゃねえよっていうようなことを、言えないじゃないですか、普通そんなことを。でも、思っててもっていうのを。で、なんか最後、ポールとジョージとそのリンゴのその、まあ、周りのメンバーは、なんか、漫画で言ったらこう、おでこんとこはなんか、青くなってたみたいな。なんかそんな感じで、場は凍りついたみたいな。なんかそんなエピソードもあるそうなんですけど。まあそんな風にですね、ジョンが自分ね、いいものを言いたいっていうようなことを、はっきりというようなことは歌詞にもすごく現れておりまして。だからその歌詞の中で人々が聞いて心を打たれているんじゃないかなっていう風に、ね、こんな風に思うんですよね。なんか、それまでの、曲って言ったら変ですけど、ちょっとどっか気取るっていうんですかね。なんかこう聞かざるみたいな感じのとこってある。まあ歌詞書くときって自分もそうなんですけど、どっかちょっとこう、よそ行きになるというか聞かざる部分っていうのあったりするんですけど、そのジョン・レノンっていうのはもう素直に自分のこう、俺は今こんなことで苦しんでるとか、俺は今こんなことで母ちゃんに会いたい、母ちゃんとかってやったりとかですね。なんかもう君に会いたいみたいなのをね、もう思いっきりこう素直にこう、素直なやつなんですよね。で、そう、だからそういうところの気持ちが、歌詞とか歌が人々の心に共感をたくさん得たんじゃないかなと思って。それで晩年は小野洋子さんと出会って結婚してですね、ソロ活動の中ではですね、ほとんどその、平和と、愛と平和をメッセージに、コンセプトに、した曲がほとんどになっておりまして、そう、世界を平和に、でしよう、戦争反対とかっていうような感じの活動を行っていて、で、70年に、ソロになって75年に、一回活動休止するんですよ、5年間。75年から80年まで活動休止して、80年に活動を再開して、さあもう一回活動していくぞって言ったさなかに教団倒れてしまったっていうことで、なんですよね。 だからこれからもまだ生きていたらたくさんのメッセージもあったかもしれないし、音楽界にとってもどんな影響あったのかなっていうような、もちろん気も悔やまれるなっていうところもあるんですけど、その、ね、僕は思うんですけど、そのスピリッツっていうんですか、その精神っていうのはこうまだ受け継い、僕は少なくとも僕個人は受け継いでるし、まあ僕がね、この後伝えていけるかどうかっていうのは、まあ、はたはたちょっと疑問ですけど、まあそういうような活動でですね、なんか伝えていければいいなっていうふうに思っておりまして、そう、それでね、このいつもですね、そのぐらいこう、なんか自分の活動に、なんかアーティスト活動にとってのこう、教本というか、原点というか、にジョン・レノンがいたので、と、あと自分の幼少の頃のその、なんていうの、洗脳の家でビートルズばっか流れてたみたいな、あるんですけど、まあ、そういうのからですね、とても原点だったので、ジョンのその命日には毎年ですね、もうジョンの話をちょっとでもいいからやりたいなと思って、今回この話させていただきました。まあそうなんだ、へーっていう感じで持っていただければ、まあそれで嬉しいなと思いますし、はい、でまあそういうそうなんだ、そんなことあったんだなんてね、ちょっとでも思ってもらえたらね、ちょっと嬉しいななんていうのは思いますけどね。だからイマジンっていう曲とかでも、その突飛なことを書くんですよ。その財なんだか、所有するものはない、と、国も宗教も何もないみたいな、ただ人はこの世で生きてるだけだみたいな。ただそこで人はね、僕のことを無双化っていうか、夢見がちな野郎って言う人もたくさんいるけど、でもきっとね、同じことを思ってるのは僕だけじゃないって。僕だけじゃない、みんながその共感というか、共感できた時になんか素晴らしい世界が待ってるんじゃないのっていうような感じのね、イマジンってそういう部分があって、すごく大好きで、そうなんですよね。ジョンも多分言いながら、それをメッセージにしながら、批判じゃないですけど、なんかこうやっぱり人間だからね、批判されたらやっぱり傷もついてたと思うんですけど、でもこういうことを思ってるのはきっと僕だけじゃないよねっていうとこっていうんですか、なんかそこってやっぱ歌を歌ってるとこでの一番根底の原点だなって思うんですよね。だそれがないと、それがないともう それを歌うなんでそれを歌うのっていうぐらい僕はそう思ってる。きっと誰かが思ってる、なんかきっとっていうか、なんだろうね、こう誰か同じようなことを思ってくれてる人がいたら、この世は素敵だよねっていう気持ちっていうのは、なんか歌のメッセージを届ける上での大原点なんじゃないかななんて、こんな風にちょっと思いましてですね、まあちょっと今日はこんなジョン・レノンの話をさせていただきました。ねえ、まあ次回からはですね、またちょっといつものワンタイムトークになるんですが、今回はですね、ジョンスペシャルということでお届けいたしまして、またね、ビートルズとかですね、まあジョン・レノンだったり、その他のね、ロック史についてもね、なんかちょっとこう、話していけたらな、なんて、僕のね、角度からですけど、ね、もちろんね、話していけたらな、なんて思いますので、ぜひ、ね、聞いていただけたら嬉しいな、なんてこんな風に思っております。さて告知でございますが、毎週申し上げておりますが、12月17日日曜日の、トツカロポで、オープンが12時10分、スタートが12時30分でですね、4組中3番目で13時40分、午後1時40分頃に登場しますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいななんて、こんな風に思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて今日の曲はですね、いつもね、こう僕の曲、自分の曲ばっかりやるんですけど、ワンタイムトークって、ちょっとこの日だけはね、ちょっとカバーをやらせていただきたいなと思いましてですね、ジョン・レノンのイマジンをカバーして、弾き語りで歌っておりますので、それを聞いてお別れしたいと思います。さてですね、風邪だと僕が言うのもなんですけどですね、体調などね、寒い日もね、暑い日も急にこうジェットコースターのようにね繰り返しますので、体調管理にはくれぐれも気をつけていただいて、もう年末も近づいてまいりますので、素敵な冬を、素敵な日々を過ごしてくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。Imagine that.
it isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And only religion to imagine all the people living life and peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brother for old man, minding all the people, sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one.